はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
結構またすごいのが届いておりますので、
楽しみ、
読ませていただきます。
はい、
じゃあですね、こちらいきます。
はい、
岸本さん、林さん、君のネギ坊主をなめたいさん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見拝聴させていただいておりますと。
仲間増えてない知らないうちに
君のネギ坊主をなめたいが、あの、パーティーに入ったね。
こんなモンスター捕まえた覚えないけど
ね、
知らないうちに入ってたパーティーに、
勝手に入られたんだけど、まあまあ、初めてメールいたします、は
い、
シュンと申しますと。
シュンさん、ありがとうございます。
多分この方ファンなんでしょうね、君のネギ坊主をなめたい。
そうですね、まあ、面白いですからね。
うん、コロナの自粛期間に都市ボーイズさんのチャンネルに出会い、今ではすっかりファンになりました。
ます、
まずはポッドキャストを制覇、都市ボーイズチャンネルは追いつき、今は都市ミナティチャンネルを制覇すべく暇さえあれば拝聴しております。
すごいな。
これは唯一、
はい、
私は心霊的な体験だと思っている話です。
そういうのが信用できますよね。
これまで誰にも話したことはありません。信じてもらえないと思ったからです。
いえいえ、
内容が内容ですが、決してふざけたり作りではありません。
はい、
都市ボーイズさんならきちんと聞いていただけると思いお送りいたしますと。私は昭和44年生まれ、今年51歳になりました。はい、私が物心ついた頃、母からお前には生まれてくることができなかった双子の弟がいると言われました。当時の医療のせいかもしれませんが、出産予定日の1週間前に私も弟も元気だったそうです。しかし実際には私だけが生まれ、双子の弟は死産でした。私の体重は 3020g、 弟は 2030g だったそうです。当然、弟には名前がありません、その話を聞いて、私が弟の分の栄養も取ってしまったため、私は生まれることができ、代わりに弟が死んでしまったのだと罪悪感を感じたものでした。
優しい人だな。
とはいえ、そんなことは忘れて青春時代を過ごしたわけですが、思春期、性に目覚めた頃、中学生の頃です、友人の家にテストの勉強に行くといっては 3,4 人で集まり、友人の親が隠しているエロ本を見ながら一緒に自慰をしたりしていました。
怖
っ、
急に
その後、高校、大学、その時々の彼女とも性交をしました。
嘘でしょ、信じらんないな
しかし中学生からずっと私は一度も射精をしたことがありませんでした。
ほう。
私自身、不思議というより体に障害があるかもしれないと感じていました。内容が内容なので友人にも親にも言えませんでした、そして二十歳くらいだったと思います。当時の彼女、高校3年から、その時まで付き合っていましたと、なんとなくふと思い立ってだと思います、二人でお墓参りに行きました、弟の命日はつまり私の誕生日なので、 その日ではなかったと思います、本当にふと思い立ってだったと思います。彼女とお墓参りに行ったのですが、その日はデートをしていたことになります。その日なのか、その次に彼女とデートした日なのか、今となっては覚えていませんが、ラブホに行って人生初の射精を経験しました。男性ホルモンなどの関係でたまたまそのタイミングだったのではと思われるかもしれませんが、私は中学生から人一倍毛深く、すね毛が濃いのが恥ずかしくて、膝下まで隠れるバスケットボール用の靴下を履いていたくらいです。恥ずかしながら二十歳を過ぎて人生初の射精は、頭が真っ白になるくらい気持ちよかったと記憶しております、彼女は彼女で、私が射精できないのは自分のせいかもしれないと思っていたので、初めて射精した私に、弟さんが許してくれたのかもしれないねと言って二人で喜びました。
めちゃくちゃいい二人だな。
まさに死産であった弟のお墓に彼女とお墓参りに行き、その直後から射精するようになった。これは弟が、お前がこうしていられるのは俺が生まれてこられなかったおかげだ、俺が生まれることができなかったんだから、お前には子孫を残させない、俺のことを忘れないで、私には分かりませんが、何か弟のそんな思いがあったのではないかと未だに考えておりますと。その後、当時の彼女とではありませんが、私は30歳で結婚、今では20歳と17歳の息子の父になっております。 今でも弟のことを時々思い出し、私がこうして幸せに生きていられるのは弟のおかげだと思うようにしておりますと、うん、長文失礼いたしました。これからも配信を楽しみにしております。どうぞご自愛くださいということでいただきました、はい。なかなかの、まあ、長文でございましたけれども、なかなかの内容というか、
いい話です。
これ結構面白いなと思ってね、うん、話としてすごいなんかちょっとドラマチックな感じ、
うん、
なんかいい話だなというか、
面白いですね、
うん、ていうかそういう捉え方するんだっていう感じもあるんだよね。
この人が呪いであるんですよ。
呪い、
呪いって下半身を狙ってくるんですよ。要は種を、
生をね、
そうそうそう、死滅させたりとか、
うん、
性交渉させないように下半身を傷つけてくるとかって言ったりするんですね、うんうん、まあ、呪い全般じゃないですよ、うん、ある一つの呪いを取って言ってますけど、
うん、
それかもしれないですよね。だから自分は亡くなって、その要はしゅんさんだけ生まれて、
うん、来ちゃったから、
来ちゃったというか生まれられて、
うん、
でそのなんか嫉妬みたいなのもあって、次の代ちょっと残させないようにしようかなっていうのがあったのかもしれないよね、
弟側にってこと。
そうそう、うん、双子のね、
まあそうね、うん、そういう
感じやっぱするよね。
しゅんさんもまあそういう感じでちょっと思ってるっぽいんだよね、
う
ん、
それはそう思う。なんか
だからまあでもそれでさ、お墓参り行って、
うん、
でまあ治ったっていうか、
うん、
いうことはまあある種許しが出たのかなというふうにも捉えられるから、
ね、あとやっぱどっか自分でもあったのかもしれないしね、後ろめたいところが。
ああなるほどね、
なくなった、
それあるかもね。
深層心理、
それによってちょっとその精神的にね、そ
う
そ
う、うん、
良くなって、
その言い方は変ですけど、僕だけが射精しちゃっていいのかなって
あ、気持ちよくなっていいのかなとか、
僕だけが果てちゃっていいのかなっていうのがあって、うん、どっか
まあ、それはあるかもしれんな、うん、確かに、うん、それは面白いですわ、
うん
うん、ということで、じゃあもう一個ですね。
ありがとうございます、すごい話だった、
いきます、
はい、
これもちょっとあんまないテイストのやつとか、
うんうん、
悩み解決の力になってくださいという、
何、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
先日メールを送ったのですが、どうしてもしてしまう癖、習慣になってしまっていることをやめたくてメールしたのに、それを書いていませんでした、
うん、
すみません、裸族をやめたいのにやめれませんと、
うん、
息子と同居の時は汚いと怒られ、友達にも怒られてます、
うん、
何度も服を着て過ごすのですが、なぜかこの裸族とタバコは頑張ってやめようと思い、うんうん、私なりの努力はしているのですが、結局は変わらずです、
うん、
何かいい対策があれば教えていただきたく思いますと、はいはい、熱いのでご自愛ください、うん、ミッキーさんですね、
はい、ありがとうございます。
まあ、裸族をやめたいのにやめれないっていうの、うん、これ俺ちょっと俺自身が裸族じゃないから、
うんうん、
まず分かんないんですけど、その気持ちが全く、
はい、
なんで逆に裸になりたがるのかがよく分かんないっていうか、
まあそれは人それぞれだから、それは分かんないけれども、
うん、
やめなくていいんじゃない、別に。なんでやめなきゃいけないの、
うん、まあ、あれですよ、だから
気持ち悪いって言われちゃうから、
そうそうそう、
ストレス感じない。でも
あと友達にも怒られるか、うんうん、
ストレス感じますよね。逆にそのやめろって言われて、それが理由でやめてたらストレス感じません、うん
でも俺ね、俺は息子の気持ちになって考えたのよ、
うん、
息子だったとして、
うん、
母親が常に裸でいるのってちょっとリスキーだなって思って、
うん、でも今始まったわけじゃないんでし
ょ、ずーっとでしょ、多分そうだと思う。
じゃあ別にもう慣れちゃうけどな、うん、
でも汚いって言われるんだよ、
うん、
未だに、
うん、
で嫌なんだやっぱ、
うん、そうか、
うん、だからで本人もまあやめたいと思ってはいるってことだよね、
うん、
やめたいけどやめれない、
うんうん、
やめざるを得ない状況がいいと思うんですよ俺。
どういうこと？
だからもう服を 着ざるを得ない、
うん、
だから常に裸でいるときついみたいな状況を作ればいいかな
と思って、うん、カーテン全部取っちゃうとかね、
カーテンとかね、ああまあね、外から見えるようにする
とか
ね、
丸見えにしちゃうとか、
うん
うん、
家の中すごいなんか裸でいるときついっていう仕掛けをいっぱい作るみたいな、う
ん、難しくない
分かんないけど、なんだろうな、なんかでも 服を着てる、
うん、
これでも結構あるらしくてさ、
うん、
あの
裸族がってこと？
あのそうそう今さ、うん、あれじゃん、ウーバーイーツとかさ、うん、佐川急便とかアマゾンとかいろいろ届くじゃん、
うん、
でその時にあのやっぱ裸の人って困るらしくて、
うんうんうん、
で結構ノーブラでそのまま間違えて出ちゃうとかってあるあるらしいんだけど、
うんう
ん、
うちもそうですけどね。
え？うちもって
どういうこと？奥さんがそうですよ。だからつけないから普段下着。
ああそうなんだ、
うん、で上から一枚羽織って出ますよね。
うん、
うん、それを僕は後ろから見てます。
キモ
キモくねえだろ別に。
全部キモ
キモくねえよ。気持ちいいわ。
もうあの届かないでほしいわ。もうこの家
物がね。
ああ、うん、いやでもこれ俺わかんないな、やめらんないもんなの。気持ちいいってこと？
どう？あれあの太平三郎さんが言ってたやつ。
何？
太平三郎さんがさ、まあ、あの西の芸人さんですよ、
はいはい、
トップのね。太平三郎さんがあの陣内さんとなんか飯食うてる時にタバコやめたいんですっていう時に、
うん、
友人と約束したらええやみたいな話して、
うん、
でもしタバコね吸おうと思ってる時に約束してる相手がねすごい、うん、あのまあ、絆の深い人やったら、
うん、
でもあの人と約束したしな、タバコ吸うたらあの人との約束破っちゃうことになるのかって思っちゃうと、
うん、
そしたらタバコなんてすぐにやめられるんやだってみたいな話してたじゃない、
うんうん、
人と一緒で誰かその大事な人と約束するとかね、裏切れないなこの人っていう。
難しくないそれ。でもその、
うん、
あ思い出すってことか。
そう、
ね、そこが重要なの。
陣内さん確か太平三郎さんと約束して、
うん、
太平さんがあのトイレ行って帰ってた時にもう吸ってたみたいな話してたから、そんな確かそんなだったの。ちょっとうろ覚えすいません、申し訳ないけれども。でもそれでやめられるんですって。やめられなかったけど、太平さんはやめてた。
まあ人によるだろうね、うん、あと誰と契約するかというか。
そうそう、よるんだろう。僕らと約束したいんじゃない。
ああね、
うん、
だから次息子にそれ指摘されたら、
うん、
なんかあの裸の写真送ってく来てくださいじゃん。
でもそれが好きな人だったらどうすんの。裸の写真撮るのが好きだった
っていうか自信あんのかなって思うんだよね。
裸の人
って裸でいるって。いや楽なんじゃない、そういうことじゃないの。
ただただ楽なんでしょ。
家の中だけってことか。でも
包まれてないっていう開放感みたいなものが、
うん、裸族ね、うん、言うけどな、なんで俺不思議だわ。
着るよね。
開放感なんだろうな。
弱いからさ、
うん、
すぐ壊しちゃうのよ、
うん、
あの上着てないと、
うんうん、
考えられないもんね。
うん、めちゃくちゃなすげえホーマンボディだったら、うん、まあいいかなって
思う。お腹に落書きしとくとかは。
うん、
落書き。
あ、
見られるの恥ずかしい。
恥ずかしいやつね、
にょ、うん、ってさ。
あ、タトゥーとかは。
タトゥーダメだよそんなものは。タトゥーのが言われるわ。ダメだよって、お母さんって。
ラ族ってタトゥー入れて、うん、恥ずかしいじゃんもう。
だからなんか入れとくのはいいかもしれないね、
うん、
ラ族そのまあタトゥーじゃないけど落書きとか、
うん、
腹に。
そしたら
見られるの嫌じゃん、
ね、確かに。より恥ずかしくすればいいと。
裸よりもね、
うんうん、裸より恥ずかしいってなかなかだからな。
できるんじゃない。そしたらできるんじゃない、
う
ん、
確かに。
裸足ってどこまで裸足なんだろうね。その下着のみ。いや、
スポンポンでしょ。
スポンポンか、
うん、
そっか。それ難しいな確かに。
厳しいよね、
うん、
恥がないのかなこれ。不思議だ、
まあ、まあ気持ちはまあ分からんでもないけどね。
うん、まあでも、うん、やる方法はないねこれといって、
うん、
なんか
でもっと恥ずかしい状況を作るとか、誰かと強い人と約束するぐらいしか、
ね、ちょっと今のところ、
うん、
ねあまりいいアドバイスできてないなって思ったけど、
まあ、背中に大きな傷つけとくとかさ。
ね、俺も最初思ったらリストカットしていけばいいんじゃないとか言おうかなと思ったけど、う
ん、恥ずかしいじゃん、
うん、
見られんの。
まあそういうことです、
はい、
すいません。
満足していただきましたよね、
はい、
はい。
じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
これはねちょっとどうしようかなと思ったんですけど、林さん岸本さんいつも楽しい放送ありがとうございます。
あます。
美大のタラちゃんです。
あ、はいはい、ありがとうございます。いつもね、
YouTube にて絵画のお話がありあまり表に出せないお話かと思いこちらにお便りさせていただきます。
コメントではなくね、
うん、
はい。
今回は今現在世界で売れている芸術家についてお話しさせていただきます。
うん、
1人目、日本の女性のアーティストの話です、
うんうん、
彼女は若い頃ドラッグ中毒で、うん、ニューヨークの街中で 泡を吹いて倒れていることが日常茶飯事な時期があったそうです。
すごいな。
当時の作品は細やかな点でチラチラキラキラと書かれており、彼女自身のドラッグ使用中に見えていた世界観をまんま書いていたようで、そのドラッグをやった人ならあやってるなとすぐわかる、画風でしたと。そのため当時のドラッグ中毒者から絶大な支持を、ドラッグ自体高価なものなので富豪の娯楽としても使用されていた、その層からの支持を得て日本人なのに度胸があるとどんどん名前が知れ渡って、今に至りますと、
うん、
美術業界では当時の作品も高価ですが、よりドラッグに使っていた当時の作品が出れば世界的なオークションで、今現在彼女の作品の値段の比ではない莫大な値段になると言われていますと。ちょっとね、まあ、そういう人がいますということでございます。う
ん
う
ん、まあ、アーティストね。
ちょっとね、誰とは言いませんが、そういう方がいらっしゃる。
伝票で有名な方。うん、
もう一人、世界的アーティストです。
また、
ビジネスアーティストとして戦略的に売れていったアーティスト。うん、彼は世界で売れるため、その土壌を徹底的に調べ、うん、富裕層へのアプローチを貪欲にしていきました。
ガクトかな。
例えば、うん、公共ホテルを貸し切ってのパーティーをし、富豪たちを呼び、作品だけでなく衣食住すべて最大限のおもてなしをし、体も差し出すようですと。
ほうほ
う、富裕層はそういうのが好きなのですね。それだけでなく、その後ホテルの従業員一人一人にチップで、札束を渡すことで、あいつは最高の日本人だ、うん、と言われ、そこから再度、オファーだけでなく様々な富豪の出席者のつてで、道を作ってきたようで、
うん、
丸腰で足を開いた日本人はあいつしかいないと言われているようです。かなり、この方もねやばい
有名な方
でございますけれども、
ガクト？
ガクトではない。
ガクトじゃないですね、う
ん、なんでガクトがそんなにあの引っかかるのか理解できない
ですけど、ガクトが好きだからですよ、
うん、で、あのいやもうさ、ガクト全然要素ないじゃん今のところ一個もかすってないから
はいはい。
で、あとですね、これは今現在すぎてちょっとえぐいかもですが、最近世界的に爆発的に売れている、うん、若手の女流作家さん、
女流の作家さん、
もう少し似たところがありますと、
うん、
その方の画廊はかなり黒い商売をしていて、日本では闇とされ、さまざまな美術機関に入れないけれど、大元宝石などを扱い大金持ちで世界的に動いており、その傍ら美術も扱っている機関がありますと、
うん、
そのようなつてもあり、若手の美人女流作家を世界的なパーティーに毎回同席させ、顔を売り、トップ同士が仲良しなので、日本人の若手作家ではありえないような世界的大きな美術館に所蔵に、ニュースにもなっていました。今さまざまなパフォーマンスをさせ売り出していますと。最近バラエティにも出ていらっしゃいますが、本当にお綺麗ですと。まあね、いろんなやつがありましたけども、
うん、
で美術業界に入り、私も世界的に少し大きめの仕事をした後、島を持っていて大富豪大豪邸を建てた、から数年この島に来て部屋中絵を描かないかというオファーをいただき、
あすごいね、
添付された写真を見ているとアラブ系の石油王のイメージってこうだよねというような顔写真と島や城のような建物の写真が送られてきたり、うん、ロシアの男性がここの壁全部と、買っていったかと思ったらしきりにロシアに来ないかとお誘いされたりとか、うん、いろんなことがあるということですね。まあ世界的に美術業界がただの富豪の娯楽であると実感しがっかりしているさなかに年見直を聞いて元気を出していますとどういう使い方されてるんだろう。
元気出るんならいいけど
どういう
大丈夫、
どういうね、
うん、
気持ちで。
それ多分さ、うん、その時期何でも刺さったけど、たまたま僕らを見つけただけですよ。それはたまたま見つけた順番が、まあ、聞いてたから、そうそうそう、うん、たまたま刺さっただけで他のものでも刺さったと思うその時期だったら
ね、
うん、うん、おかしいもん俺らだけが刺さるの。
ちょっとね分かんないですけど、うん、業界に入ると何が不思議に思われて何が意外なのか麻痺してしまい難しいですが、うん、またお二人の暇つぶしになるようなお便りをお送りさせていただこうと思いますということでいただきました。
大のタラちゃんって俺大学生だと思ってたけど違うんですね、うん、
いやもうあの かなりの
売れっ子の感じよね。
かなりの売れっ子だと思いますよ、うん、あのだってこんなオファー来ないから、
ね、
普通の
城の壁一面に絵を描いて
くるとかね、
とか
アラブの石油王みたいな人とか、
うん、
ロシアの富豪みたいな人とか、
ロシアに来て描いてくれないか、
ね、
相当売れっ子じゃない、もしかして知ってる人じゃない本当に。
いやあの僕知ってますよ、あの
え
ツイッターかなんかであの見ましたよ確か初期の初期の頃で、あのもう美術なんていうか展覧会とかもちゃんとやってるんで、
あすごい人だ、じゃあ
すごい人ですね。ただだからこそ
リアルなんだ、
あの生々しい話が入ってきちゃうっていう意味ではちょっとね、あの悲しくもあるという、
取り扱い注意しないと、
うん、
見バレしちゃうからもう怖いですね。
そうですね、でやっぱ、うん、本当はねもっと結構詳しく書いてるんですけど、うん、僕がちょっと伏せてます。
あそれがいいわ
多少、
うん、
あんまりあれなんで生々しすぎるんで、
そうですよね、
ちょっとね、あと美大のタラちゃんさんにも迷惑かかる可能性もあるし、俺らの番組にもちょっと迷惑かかる可能性があるものも、
うん、
ちょっと
うんうん、
はい、こちらで自主的に、やってますちゃんと、はい、なんでガシガシ生々しいやつ送っていただいて、
いやすごいっすね、この話があんだな。
イエスかノーかはちょっとこちらである程度ね、うん、ちゃんと精査しますんで。
まあ絵画とかさ、ああいうその素人が見てどっちがいいもんかわからないってなるとさ、うん、やっぱ価値つけるのとかって、
はい、
富豪とかそういうなんか特権階級じゃないけれども、
まあそうだね、
ね、
う
ん、権力を持ってる人たちになっちゃうじゃん、それ昔からそうですけど、
う
ん、
お芝居とかもずっとそうだよ、だってそう、
ね、お芝居とかもそうですけど、でだからそれが未だにあって、
うん、
うん、なんかすごいなって思うわ
すごいなって思うわ。
でもなくなっていくじゃんそういうのって、古いもの
って
、
あ、はいはい、
どんだけ強くっても芸能でもだいぶなくなってたじゃん、
うんうん、そうだね、
だけどまだその絵画こと絵画になっちゃうと、うん、もうそんなまだ残ってるんだなって思うとマジでびっくりしましたはい、
別にそういうなんか変な締め方しなくても別にいいんですよ、普通に終わっても
マジびっくりしましたね僕、
はい、
はい、
ということでじゃあもう一個いこうかな、じゃあ最後、
はい、
はい、また初めての方からいただいたんで、は
い、
いきます。岸本さん、林さん、林さんの奥様はじめましてと、いつもトシーボーイズチャンネル、トシミナティチャンネルを楽しく拝聴させていただいております
、
納豆は昆布だし派と申します。
納豆昆布だし派
っていうネームです。
なんで？
え？
昆布だしかな納豆。
いやお前は何だしかも分かってないでしょ。
何だしかも分かってないけど昆布だしじゃないと思うわ。
何だしかも分かってないやつには言われたくない
と思う。昆布だしじゃないと思う。
昆布だし多いっすよ。
多いっすか？
うん、あのついてるやつね。
本当ですか？
結構ありますよ。
じゃあ僕もそれです。聞いたことなかったから俺。
知らないんだろう単純に。
知らない知らない。
はい、今回は私が一度だけ体験したあまり他の階段では聞かないようなパターンのお話をさせていただきたいと思います。いいです
ね、面白そう。
今から5年ほど前、当時高校生だった頃の話です、
うん、
私は学校が次の日にあっても夜型人間なので毎日夜中の2時3時頃に、就寝するという生活を送っていました、
うん、
いつものように夜中の2時頃寝る前に歯磨きを洗面所の前でしていた時、普段は全く気にならないのにふと水道の蛇口に目が行きました、
うんうん、
水道の蛇口は大抵銀色で自分や周りのものが長細く映って見えますよね、
うん、
そこをなんとなく眺めながら歯を磨いていたら何か違和感を感じました。
何？
私の右斜め後ろは真っ白な壁なはずなのに黒い長細いものが映っていたのです。
お
ー、なんだこれと思った私は蛇口にグッと顔を近づけ、その映っている黒い何かをじっと見つめました、
うん、
するとそれは長細く映ってはいるものの明らかに人間だったんです。黒くて目が隠れるくらいの長さの前髪に長い後ろ髪、真っ暗な長袖のロングスカート、蛇口なので途中で切れてしまい足の先までは見えませんが、顔の下半分と首、両手の部分は肌色でした。両手を横にだらんと垂らした気の抜けた気をつけのような姿勢をしていましたと、うん、しかし初めて霊を見たというのになぜか全く怖いという感情は湧きませんでした。 妙に冷静だった私は蛇口以外でも見えるか目の前の鏡と振り返って肉眼で見えるか確認しましたが見えませんでした。
蛇口だけだ、
うん
うん、
次に触れるかどうか蛇口で位置を確認しながら手を伸ばしてみましたが触れないしひんやりもしませんでした。
すげえな。
その喪服のような格好の女性の霊は蛇口に映り込むだけで何もしてこないし進展が全くなかったので、うん、私は飽きてしまい普通に洗面所の電気を消し自室に戻って寝ました。翌日以降自宅以外でも蛇口を注意して見ていましたがあの日以来あの霊や他の何かを見ることはありません。またその霊が現れたことにより後日何か不幸があったとかもありません。これが私が体験した全く怖くない心霊体験でした。とても伝わりにくい上に長いという、典型的な頭の悪い文になってしまいすみません。これからも応援しています。ね、いただきましたけども、
うん、
蛇口のみにしか映らない
霊という、いや面白いですよ。
あんまり確かにないパターンだなと思ってね。
写真撮ってほしかったな。
確かにね、
うん、
であの高校生の頃だけどさ、
うん、
結構あれよね、
冷静
ずぶといよね、
うん
うん、なんか
怖くないに
しても触ってみようとするとかなかなかしないよね。
で飽きて帰るっていうのもすっごいリアルなんですよ。
もういいやだよね、
うん、
何もできねえしもういっかってなるっていう。
実はいるんすよね、多くなんか会議を見た時に、
うん、
ずっといるからそこに、
うん、
もうええわってなって
ね。展開がないからね。
そう、負けちゃって
帰る。コンクラベではないけど別に。
どっちが先みたいな。私が耐えるか、
あっちが消えるのが先か
みたいな。竜を見た人がいてさ、
うん、
もういいやってなって帰ってるからね。
いや、なんかあるだろうってやっぱ思うけどね。うん、普通の感覚で言うとね。
なんもない
です
よ。なんもないし、なんだもういいやって。
でもあの霊がさ、日常的に見えてる人ってもう別に何も思わないって言うもんね。うん、
言ってた。怖くないって。
でもこれ。さあ一発目じゃん、この子に関して言うと、うん、一発目って怖くないのかね。
じゃあ怖さがないっていうのがね、
すごいよね。でも確かに蛇口に出てるのってちょっと間抜けだもんな。
いや怖くない。
そう、
いや怖いよ。
怖いか、蛇口の方が、うん、ちょっとねその辺うーんまあまあよくパニックにならずになったなっていうのがすごい
印象として。一箇所にしか映ってないのが不思議だしね、他のとこに映らないっていう、う
ん、いろんなのやってもね、鏡はどうかとか
後ろを振り返るの怖いわ。
確かにね、うん、最初そうかもな。 手で触りたいって思わねえけどな、不思議な子。
いやそうね、その若い時はね、高校生の時なんてのはすごいわ。でもそこまでちゃんと調べるっていうのは、
でも多分そういう子なんですよ、
うん、
あの気になったんでしょうね、
単純に。向いてると思う、いろんなことに。
強いな
って、うん、強いすごく、はい、
まあでもあのこれ以降は特にね、あの心霊体験してないみたいなんですけども、うん、まあ、何かありましたらまた送っていただきたいなという感じでございます。はい、
素晴らしいです。
ということで結構またたくさんいただきました。ぜひまた送ってください。
はい、
なんすか、
うん、
いいっすか、
うん、
はい、ということでじゃあ、はい、あ、ツイッターやっておりまして、そちらで最新情報、出ております。都市ボーイズで検索すると出てきますので、ぜひフォローしておいてください。
はい、
あとブログございまして、過去のアーカイブ聞けないやつはそちらに全部ございます。あとメールございます。都市ボーイズ0に @gmail.com toshiboys0@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、すべて受けたまっております。ぜひ送ってください。じゃあ締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ゆみな、ゆみな、ゆみな、
ありがとうございました。
ありがとうございました。